グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアールブルットについてお話ししていただきます。今日のゲストは前回に引き続き NPO 法人福井芸術文化フォーラムの荒川優子さんと浜宮紀恵さんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回はですね、お二人がどういう経緯で、まあ、今の NPO 法人福井芸術文化フォーラムに関わったかっていう話とか、まあ、障害福祉とアートっていう風なところの、まあ、走りですね、少し関わったきっかけなどをお聞きしましたけど、はい、今実際その福井県内でいわゆるそういう、まあ、福祉っていった文脈とアートが絡むような、プロジェクトっていうのはちょっとずつやっぱ起きてきてる感じなんですかね。
そうですね、うん、施設単位で、はいはい、まあ、その消しゴムハンコをベースにちょっとその作品カレンダーを作ったりとか、はい、ポチ袋を作ったりとか、はい、まあ、そういうことをやられていて、その、はい、まあ、クラフトマーケットで売ったりとか、なんかそういう展開は結構あったりしますね、はい、あとその、はい、福井県がその温度を取って、うん、施設さんが集まってその、何か工芸品とかを作りましょうみたいな、うん、なんかそういうところにまあデザイナーが加わったりとか、はい、そういうプロジェクトもこうあったりとかっていうのはなんとなくこういろんなとこから聞こえてきたりはするんですけども、うんうん、その福祉施設さんでやっているとか、はい、まあ、大体そういうところが多いのかなっていうのはちょっと思いますけど、どうかな。
福祉、まあのね、うん、職人さんとか施設発っていうところがあるんですけど、ね、一方でその、まあ、文化企画をする側っていうふうなこともこれから起こるのかもしれないですけど、浜辺さんどうですか、こう今率直な感じで言うと。
そうですね、なんかその同じ施設の話もあるんですけど、でもなんかこう、はい、個人でちょっとその自分の家族であるとかがずっと絵を描いてるとか創作活動をしていて、はいはいはい、それを展示にしたいんだっていう、なんかちょっとやりたいとは思ってるけどできないっていう、その個々の人たちが今福井でポツポツとこう見えてきたなっていうのが最近はありますね。なんか、
うん、実際そういうふうな、例えば施設発だけじゃなくて、まあ、個人の方とか、うん、あるいは親御さんであるとか、あるいはそういう方を応援してなんかいい形で、まあ、展覧ができないかと思ってる、まあ、コーディネーターというかディレクターの方とかっていうのからこう、そういう方々から相談を受けるっていうふうな形なんですかね。なんか実現できないかな、展覧会とかみたいな、うん、
そうで、まあ、私たちが、うん、関わってた事例としては、はい、私たちがその、まあ、会館の授業で、はい、障害のある子どもたちの、はい、音楽とか太鼓とか、はい、ダンスとか、うん、そういった舞台発表するっていう、はい、みんなで舞台に立とうっていう授業が
みんなで舞台に立とう、
はい、まあ、11回続いてるんですけれども、
あ、すごいですね。
まあ、そこで、うん、たまたまその舞台発表の日の、まあ、ロビーで村田くんっていうその、はい、紙でロボットを作る男の子の展示と、うんうんうん、あと絵を描くイラストを描く蓮也君っていうイラストを描く子の、まあ、2人展をしようっていう話があって、はい、そういうことで、まあ、私たちがじゃあどういうふうに、うんうん、 あの見せようかとか、はいはい、まあ、どういうふうに展示しようかとか、じゃあ村田くんはすごくあの作っていて、うん、あのそのロボットの説明をするのも得意だから、うん、じゃあずっとそこに作っててもらおうかとか、うん、そういう、まあ、アイデア出しみたいなことはちょっと、2,3 年前にやって浜見さんが担当してたりしたんです。なるほどなるほど、はい、
なるほど。いやちょうどその今村田くんの話出ましたけども、僕が福井で、まあ、そういうこう、まあ、障害ある方で実あの実際創作活動されてすごいなっていう作品を見せられたのが村田くんがきっかけだったんですね。あの滋賀県の大津でやったあるフォーラムで、村田くんがまあ来てくださっていて、でそれでまあ彼がロボットを作って、そのロボットとの、まあ、図面というか展開図みたいなものと、うん、はい、ロボットと同時に見せられて、それどういう頭の中でこんな展開図を組めて、そ、ね、それを組みね、こう折ったりとか貼ったりとかして組み上げたらちゃんとロボットになるっていうのを目の当たりして、ちょっと本当に驚愕したっていうか、どういう頭でこんなことになって、しかもまあどういうセンスがこれ働いてるんやっていうので、まあ、すごく驚いたんですね。で、まあ、実際、まあ、その村田くんきっかけにしていろんな福井のこととかもう、まあ、ちょっとずつ知るようになったんですけども、今ちょうどこう目の前に話す場っていうチラシが、
そうです
ね、我々のリスナーの方にはちょっと見えないんですけども、ありまして、実は、まあ、この話す場っていう企画で、まあ、僕も遊びに行かせていただいてたんですけども、こういう、まあ、これがここに書いてるのがアート×福祉で、こうトークカフェ話す場ってあるんですけども、これかなり具体的にテーマ設定をここにしてされたと思うんですけど、ちょっとここで説明していただいてもいいですか。
まあ、その村田くんに関わったっていうことが、まあ、きっかけでもあるんですけど、はい、そのまあ、ロビーの展示をした後に、はい、福井の、まあ、駅前中心市街地で、はい、アートプロジェクトがありまして、はい、まあ、そこで、まあ、企画として村田くんの、展示を、まあ、1ヶ月ほどさせてもらったんですね。まあ、それが一昨年で、はい、で去年2回目をやらせていただいて、うん、まあ、その時は村田くんと、はい、また他 の、はい、子どもさんの展示も一緒にしたんですけど、うんうん、で、まあ、私と浜見さんが中心に、はい、そのプロジェクトに関わっていて、はい、でお店番っていうか、うん、来たお客さんと話もしながらっていう、はいはい、土日はそこにいる、で平日は事務所にいるっていう、まあ、1ヶ月ぐらいそういう生活をしてたんですけども、そこで、まあ、いろんなお客さんが来て、すごくいろんな話をされてたんですね、うん、すごいねとかいいねとか誰が作ったの、うん、ってなって、うん、まあ、実はこの特別支援学校に通うってなると、うん、あ、障害があるお子さんなんやねとか、うん、だからできるよねとか、割とその障害っていうことがなんかすごく浮き彫りにされる瞬間がお客さんの話からあって、私たちとしては、はい、すごい今浅田さんもおっしゃってくれたように、うん、もうすごいなって驚愕したっていう、うん、私たちはそこが出発やったんですけど、うん、お客さんから、まあ、全員が全員じゃないんですけども、うん、やっぱそこをこう言われる方もいて、うん、作品としてもうその健常障害関わらずすごいって思っていても、やっぱ障害があると全部その障害で片付けられることも多々あるなって気づいた時に、はいはい、うん、なんかその壁って何かなとか、うん、なんかこういろいろ1年目で疑問に思って、うん、2年目をやって、うん、なんかモヤモヤをなんか話したいねっていうことをまあ、浜見さんと喋っていたっていうところで、なんかみんなで、まあ、私たちの疑問も、まあ、問いかけしたり思ってることを率直に話して、うん、なんかみんなで考える場を作れたらなっていうのがアート福祉っていう、まあ、掛け合わせるっていう、うん、まあ、なんかちょっとおしゃれな感じにもなっちゃったんですけど、うん、なんかそのアートとなのか福祉なのか、なんかその分からない部分をなんかそのまま出すっていうか、うん、
なるほど、
どうですか、浜見さん、うん、
いや浜見さんからも聞きたい
ですけど、でも、うん、アート福祉っていうのもなんか、うん、いや村田くんのその、うん、 展示をした時に、うん、あなたたちは福祉団体なんですかみたいな、福祉施設の方ですかっていうなんか感じもイメージとしてちょっと言われるなことがあって、うん、あれなんでやろうって全然なんか普通にその展示すごい作品をみんなに知ってもらおう、うん、村田くんを知ってもらおうみたいなぐらいで思ってたのに、こう旗と言われた時に、うん、なんかこう腑に落ちないわけじゃないですか、なんかこう、う
ん、引っかかったんです
よ、なるほど、なんかずっと、うん、でこれはでも一応私らも福祉って言われて、うん、福祉に対してのイメージもすごい、そんなに自分も当事者ではないし、うん、なんか分かんないものやし、でも福祉の側からしたらアートってこれ展示ですって言われてこれはアートなんですっていうことも分かんないっていう、そのお互いの共通の言葉がないからとか、うん、共通のなんかイメージするものがないから、うん、なんかこう分かり合えないのかなと思った時に、一回じゃあもうドカンとお見合いというかこう、うん、一緒の場に出会わせて、うん、まあお互いどういうことしてるか、どういうことを思って今こういう活動してるかってことを紹介し合えば、出会い方がこう変えられるかなっていうのがちょっと思ってやった感じですね。
はいはいはい、まあ、実際その、まあ、福井県内からね、うんうん、この話す場の企画の時に、はい、割とその福祉関係者から、まあ、デザインとかアート関係者とか、うんうん、まあ、メディアの関係者とかいろんな方ね、はい、大学の今日、ね、研究者の方も来られてたと思うんですけども、うん、なんかまあ、僕はまあ当日一緒に、参加させていただいた、まあ、その後福井には行けてないんですけども、やっぱその反響というか、何かこうこういうふうな、まさにお見合いをするというふうなことをしっかり語ってみる場をやられてみて、後日どうでした、何かこう得たものっていうのがもしあったら。
そうですね、うん、でも何かその場に来てて、本当さっきふつふつと一人でどうしたらいいかって思ってた中に、はい、その絵以外の可能性で舞台をやりたいとか、うん、はい、
ね、美術だけじゃなくてね、
やりたかったっていう人とか、うん、はい、自分のそのそれまでその人の家族、うん、参加された方の家族に障害がある人がいるとかも知らなかったのに、はい、その場に来て初めてこう、いや実はっていう話をされていたりとか、うん、なんか、そうですね、なんかいろんなモヤモヤした人たちのちょっと希望になったような感じにはなりましたね。
蓋を開けた感じだね。
うん、そうですね。
それをお聞きすると、
うん、なんかそうです、ね、そうです。メディアの方が言ってた、なんか境界がないっていうことやねとか、うん、よかったわって結構言われたり、あと美術館の人も来られてたんですけど、はいはい、なんかすごく何度もすごくよかったよかったって、うん、なんかすごくあれはよかったって言ってくれたりとか、その何かその、
うん、
新しい なんかちょっとした思考回路がちょっと変わったようなイメージだったのかなとか、
はい、
まあ、アートに関わる人にとってはまた新しい話だったのかなと思いますし、うん、あとデザイン事務所の方が来られていて、はい、で、まあ、後日談としては今度そのデザイン事務所さんの方で、うん、まあ、作品展をやるっていうことは一応決まったりとか、あとまあこの話す場をまた違う地域でやるっていうような動きもちょっと見えたりとか、何かしらその残せたかなと思って。
なるほど、はい、まあ、実際そういうふうに具体的なつながりができていってと思うんですけど、例えばその、まあ、福井県内でこれから今まあこういうふうに話す場で語られたことを実現させていく具体的なね、企画というか、なんか展覧会であったりとか、まあ、よその地域とのコラボレーションとかいろいろあるかもしれないです、そういったものが生まれてるんだとちょっと教えていただいてもいいですか。
そうです、今ちょうどやってること、
はい、まさに今
だと、うん、その富山の、はい、そちらも NPO で、はい、まあ、アトリエ活動されてるココペリさんっていうところの作品を、富山以外の地域に、うん、お貸しして、またその地域の作品も富山にこう帰ってくるっていう、うん、作品交換するプロジェクトがあるんです、うん、
はい、
それでちょうど福井に、うん、富山の作品が来たので、まあ、その1月に展覧会をやってるんですけども、うん、ちょっとその前に、ちょっと温めとくのがもったいないから、ちょっと今だけ飾れないかなということで、うん、うちのその理事の 方のお友達の喫茶店に、はい、ちょっと置かせてもらったりっていうのが割と3日間ぐらいでそれができちゃったんですけど、うん、まあそういうことが今実際にやってたりとか、うんうんうん、はい、
なるほどなるほど。今ね、その、まあ、それこそ、福井に限らず、まあ、ボーダレスアートミュージアムの前から滋賀もそうですし、まあ、京都であったりとか大阪であったりとかももちろん東京あるいは各、ね、の都市で、まあ、こういった話ってその福祉とアートっていう話す場で語られたようなことっていうのを、まあ、実際に実践したりとか語ったりってこと本当に増えてると思うんですけども、これかなりちょっと抽象的な質問になると思うんですけども、どの辺のこのバランスというかがこう一番、まあ、まだ出てないにしてよね、この理想の形みたいなものが一旦こうイメージとしてお二人の中にあるのかっていうところをちょっとお聞きしたいと思うんですけども、そこはまあ模索中とも言えるかもしれないけど、こういうふうなこと、このバランスでこういうことができたらいいなぐらいのことでももしあったら教えていただきたいんですけども、どうですか。
私、うん、はい、そうですね、なんかこう何個かこの話す場のイベントに向けて、はい、県外というか、まあ、奈良とかそのノマもそうですけど、はいはい、見学に行ったりして、はい、そこで聞いた話やと、その、はい、やっぱ国全体でこう動き出してから、うん、県外から市の職員の方とかがよく見学に来るっていう話を聞いてはいるんですけど、はいはい、とかその、まあ、誰かこういう障害とアートっていうので作品がっていう話をすると、うん、じゃあもうそれはすぐなんか売れるねとか、なんかこう生産することの話とかにやっぱなるのかなとこうなんとなくこう思ってて、でもその奈良のところとか見に行った時ってその生産性というよりも生産できないこととか非生産なこと非効率なことを大切にしてるような印象を受けてたんで、なんかこうこれから盛り上がろうとしている時にそれが必ずしも何かこうそう生産率上がるみたいなことじゃなくて、違う真逆のことにきちんとこうなんか重きを置くっていうことがあるといいのかなっていうのはなんとなく思います。
タンポポの家さんとかね、奈良でやってる活動とかってまさにその辺ずっと実直にあえてきてるので、僕も素晴らしいなっていうふうに思ってますけど、そういうまあ例えばまあ経済性とかあるいはまあその政策が動くっていう中でどの部分を大事にしていくかっていうところは多分問われていくだろうなっていうのは思うんですが、荒川さんいかがですか。
そうですね、私もその、まあ、浜見さんと近いんですけども、やっぱりその今みなぶたの活動なんかをしていて、はい、やっぱりそのみんなで舞台に立とう、でも秋ぐらいからまあ練習してるんですけど、うん、その障害のある子どもたちがまあ週1回集まってくるんですけど、はい、やっぱりそのすごい楽しそうなんですね、うん、なんか来るのが毎週楽しみで、うん、っていう、でも始まるのどうしても11月からなので、はい、その通年とした活動にはなってないので、でもやっぱそういう意味ではなんかこうみんなが集える場とか、うん、居場所づくりっていうのがやっぱ重要だなって最近思っていて、まあ、みなぶたの代表の先生もずっとその辺は模索をしているんですけども、はい、まあ、街の中にポンってこう、うん、みんなが集える場があったりとか、うん、まあ、絵をやってもいいしなんかダンスをやってもいいし、うん、そういうなんか居場所づくりを何かこうフラットな立場でできるといいのかなっていう、うん、まあ、環境整備というか、はい、環境づくりが何か手伝いというかできればいいのかなっていう感じですね。
なるほどなるほど、はい、どちらかというとこう作品そのものを、まあ、見せる売っていくっていうふうなことだけじゃなくて、うん、それが生まれるような場作りっていうか、
そうい
う、こう生む方々と、まあ、一緒に共同できる方々が集まる居場所っていうふうなことですよね。
自分の立場でちょっと何ができるかわからないですけど、うん、何かお手伝いができるかなぐらいですかね、
うん、はい、ありがとうございます。まだまだちょっと話したいことたくさんあるんですけども、時間が、来てしまいましたので、またぜひちょっとこちらの KBS 京都にも来ていただいてですね、これからもまたぜひいろいろと交流できたらと思いますので、はい、なんか笑ってしまいましたけども、はい、いや、本当に改めてお忙しい中、今日は福井からですね、NPO 法人福井芸術文化フォーラムの、荒川裕子さんと浜見明恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました NPO 法人福井芸術文化フォーラムの荒川裕子さんと浜見明恵さんのお話、いかがだったでしょうか。
とても新しい展開につながっていってるなというふうにお話を伺ってて思いました。富山県とのコラボレーションであったりとか、あるいは、福井県内のこう街中を使って、障害福祉の分野に関わっている方やハートの方々とか、街づくりの方々とか、いろんな方々がそこで居場所を作っていって、アートプロジェクトをやっていくっていう展開も面白いなっていうふうに思いました。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。